恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。ヨハネの福音書第20章19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じるものは幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。今朝はこのところから、見ずに信じる幸いと題して御言葉を味わいましょう。聖書を読む楽しみ、それはいろいろあると思いますが、その一つは聖書の中の人物の中に自分自身を見出すという楽しみ方です。皆さんが聖書の中で一番好きな人物って言ったら誰を挙げられるでしょうか。いろんな人の名前がですね、きっとこれぐらいいらっしゃればですね、出てくると思うんですが、ぜひ私の好きな人物っていうのをですね、心で決められるといいでしょう。ある人は自分がこういう人になりたいっていうですね、目標にする人物を挙げる場合もあるでしょうし、また逆に自分と同じ欠点だらけ、失敗だらけだからこの人が好きだというですね、身近に感じる好きな人物もいるでしょうし、またある場合には自分にないものを持っているこういう人だから私はこの人が好きだというケースもあるでしょう。先週皆さんと一緒にマグダラのマリアが復活のイエス様と出会った場面を見たのですが、今日はその後のお読みしました箇所に登場するトマスという人物を取り上げます。途中からですが、24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、トマス、彼はデドモと呼ばれたとあります。デドモ、ヨハネの福音書の11章のところを見るとですね、非常に親切に11章の16節、そこでデドモと呼ばれるトマスがとあって、このデドモに米印がついていまして、欄外を見ると双子のイと書いてあります。トマスは双子と呼ばれたのです。皆さんの中に双子いらっしゃいますか。この教会に双子っていませんね。 双子っていう名前で呼ばれたんです。なぜ双子って呼ばれたんでしょうね。双子だから、うん、双子だから双子と呼ばれたのかもしれません。でも双子だから双子っていうのはなんかあまりにも当たり前すぎて、そうかな、もしかしたらとても似ている、誰かと似ているために、あの人とうり二つやって言うんでですね、双子と呼ばれたのかもしれません。ですね。岐阜県にある芥見の教会、以前、瀬戸先生が牧師だったところに、一人の兄弟がいてですね、他の人から見ると、私ととても似てるらしいんですね。私から見ると全然似てないと思うんですけど、他人が見るととても似てるんで、その教会の人たちはその方と私とをですね、兄弟って呼ぶんですね。そして嫌なことに彼は私より年下ですから、私に会うとお兄ちゃん、お兄ちゃんって呼ぶんです。ちょっと困ってるんですが、ですね。まあ双子ではないですけども、よく似ているから、そう言われるわけです。なんとなく、もしかするとそういうことかもしれません。または、トマスっていう人物、聖書にあんまりよくは出てこないんですけども、登場してくると非常に興味深い人物。一癖も二癖もあると言ったら、トマスに叱られるかもしれませんけど、なかなか興味深い人物で、もしかするとトマスの中に非常に極端な二つの性格が同居していて、こっちの顔が出るかと思えば、時にはこっちの顔が出る。お前なんだか一人で二人いるみたいに、二重人格とまでいかなくても、なんだか、今日はお兄ちゃんの方のあなたが出てるんですか？そんな感じで、こう双子と呼んだのかもしれません。もしかすると本当に双子だったのかもしれませんが、じゃあもし本当に双子だとしたら、そのもう一方の片割れは一体どこにいるのでしょうか。ある牧師はこのところからの説教で、説教を通してこう語っているのです。トマスは双子です。もう一方の片割れはどこにいますか。それはあなたです。というんですね。トマスのもう一方の片割れはあなただ、私だというのです。そうやって聖書を見てみるとちょっとギョッとします。なるほど。トマスにそっくりのもう一方の片割れ、それはもしかしたら他の誰でもないこの私かもしれない。いや、私がトマスの片割れなのだと思ってトマスを見ると、なんとなくトマスが親しく身近に思えるかもしれません。今も言いましたように、トマスは12人のお弟子さんの中でそう目立つ人物ではありません。しかし出てくる時には非常に目立った出方をしてきます。ヨハネの福音書では今日のところで3回目の登場です。第1回目の登場は先ほど言いましたヨハネの福音書の第11章です。ラザロが死んだというあの場面です。イエス様は、イエス様を捕らえようという人たちが動めき始めましたので、危険を察知してエルサレムから離れようということで、ずっとですね、ヨルダン川の向こう側ペレアの地にしばらく避難をします。そこにいる間に愛していたラザロが死んだというですね、ニュースが伝わって、しかしなおも2日間そこに留まって、突然イエス様はさあ行こう、ラザロを起こしに行こうとですね、立ち上がるのです。ラザロがいるのはベタニア。ベタニアはもうエルサレムと目と鼻の先ですから、もうそこは当局の目が光っているところです。行けば危険があります。そこで16節で、そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。皆さん、このトマスの言葉はどう感じますか。わあ、すごい。イエス様をそんなにも愛していて、イエス様のために一緒に死のう。素晴らしい献身ぶりと感じるかもしれませんが、大体がトマスは物事を悲観的に考える性格のようです。いつでも物事を最悪の事態を想定して覚悟を決めていく。確かに エルサレムに近づけばそこに危険が待っています。そうした危険を避けて今ここに避難しているのに、ベタニアに行けばきっと最悪のことが起こるに違いない。だとしたら私は喜んでイエス様のためにイエス様と一緒に死のうとですね、言い切るのです。確かに素晴らしいと思う一方、物事をそのように考える傾向がトマスにはあるということがわかります。次にトマスが登場するのは最後の晩餐の席でのことです。ヨハネの福音書第14章のところで、イエス様がもう数時間後に逮捕が迫っていますので、私は天に父のもとに行きます、父のところにあなた方のための場所を備えに行くのです、そして私の行く道はあなた方も知っていますとイエス様がおっしゃったとき、トマスは一人他の弟子たちを見回したら、他の弟子たちみんなですね、分かったような分からないような顔をして、その言葉を飲み込んでいました。しかしトマスは、分からないことは分からないとする性格です。すぐに口を挟みました。五節、トマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。トマスはとても正直な性格で、分からないのに分かった顔ができないのです。みんなと同じように分からないのに分かったような顔をして、そこを済ませることはできないので、トマスは口を挟むのです。どこへいらっしゃるんですか、私たちに分かってますと言ったって分からないんです。分かりません。教えてください。皆さん、でもトマスに本当に心から感謝すべきです。このトマスのおかげでイエス様の素晴らしいお言葉が引き出されるのです。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。この有名な御言葉は、トマスが分かったふりをしなかったために引き出された素晴らしい恵みの御言葉になったわけです。次に登場するのが今日の箇所です。イエス様が復活された日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて戸を閉め切って、鍵を下ろして、ある一室に息を殺して、じっと座っていました。ところが、そこにいる者の中で一人、マグダラのマリアは、弟子たちにみんなに力説するのです。私はイエス様にお会いしました。イエス様は蘇ったんです。ペテロとヨハネも、確かに私たちも墓に行きましたら墓は空っぽで、イエス様を巻いていた布が不思議な形でそこに巻かれたまんま残されていて、中はもぬけの殻、不思議な状態でした。何かが起こったようだ。しかし、弟子たちは全体としてはまだ復活を信じられないでいます。そんなことが起こるはずがない。マリアは夢を見たのだ、幻を見たのだ、イエス様を深く愛していたからその願いが幻を作り出したのだ。ペテロとヨハネはそもそもがおっちょこちょいだから間違えた墓に行ってしまったのだ。様々に言いながら、そんなことが起こるはずがない。また特にユダヤ人たちの間にはイエスの弟子たちが兵隊が眠っている間に墓に来て、そのイエス様の遺体を盗み出していったという噂がばらまかれたとありますので、そんな噂がばらまかれている時間帯ですから、ユダヤ人が弟子たちのことを怒って捕らえに来るかもしれない、そういう恐怖から鍵を下ろして震えているわけです。そこに復活されたイエス様が閉じられていた戸、すり抜けるようにして入ってこられました。不思議ですね。聖書っていう本の中にこんな不思議な言葉表現が出てくるのに驚くのですけれども、しかし死んでよみがえられたイエス様のお体というのは幽霊でも何でもなくして、イエス様自身が霊には体がないでしょう、私にはあるのですと言って見せて触らせることのできるお体です。触ることができる体なのに、なぜ戸が閉じられているのにそのままスッと抜けられるのか不思議でならないのですが、 栄光の体、復活のキリストの体は時間と空間の制約を受けない状態になっているようです。そんなイエス様がスッと入ってくると弟子たちに、平安があなた方にあるようにと挨拶します。イスラエルの挨拶です。シャローム、平安があなた方にあるようにと挨拶をします。それだけではなく、イエス様は弟子たちに、驚き惑っている弟子たちに、ご覧、私ですよ確かに、と十字架の釘の跡を見せ、脇腹の槍の跡を脇を見せて、開いて見せて、確かに私ですよと見せています。20節、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。確かに十字架で死なれたあのイエス様が復活して今目の前にお姿を現しておられる、彼らの喜びようは普通ではありません。ところがです、問題はトマスです。もう一回12節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。なぜトマスは彼らと一緒にいなかったんでしょうね。聞きたいですね。なんで双子と呼ばれるのかトマスに聞きたいし、なぜあの時いなかったのかですね。まあトマスは答えて、え、ちょっと東京ストアまで買い物に行ってたんですよとですね、なんでそんなこと聞くんですかと聞くかもしれませんけど、でもどうも他の10人のお弟子さんたちはじっとそこにいるのに、一人トマスだけが離れているっていうのには何かがありそうです。すなわち、あの11章でも見たように非常に悲観的に物事を見るトマス、自分が予想した通り、いや自分が考えたよりももっと悪い状態になってしまった。そしてもっと悪いことは、あの11章でイエスと一緒に死のうと言ったトマス、イエス様が逮捕された時にどうしたんですか。逃げちゃったわけです。そんな自分が許せない、そんな自分がもう許せなくって、彼は最悪の状態に落ち込んでいる。皆さんもこう落ち込んだ時、大失敗をしたり、本当にですね、落ち込みを経験する時、とても辛い状況に陥った時、ある人はそういう時にこそ誰かに助けてって人のところに行くかもしれませんけど、私のような性格は誰とも会いたくなくなります。もう人に会いたくない、もうほっといてほしい、もう一人になりたい。それはペテロ、あ、ごめんなさい、トマスが陥っていた状態ではないのかと思うのです。そんなトマスも、しかしいつまでも弟子たちから離れているわけにいかないので、弟子のところに帰ってみると、他の弟子たちはみんな興奮気味です。25節、それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。この言ったという言葉は、言い続けたと訳すべき言葉です。ただ一度言ったんじゃなくして、もう言い続けたんです。もう彼らはもう唾を飛ばしながら、ジェスチャーたっぷりに、もう本当なんだから、本当なんだからと言うのです。皆さんがトマスだったら、皆さんがトマスだったら、他の10人が確かに見たのだ、嘘をつくはずじゃないし、エプリルフールでもないのに、そんな嘘をつくはずがないので、皆さんだったら10人が10人そう言うわけですから、これは信じざるを得ないじゃないですか。でもトマスはそうはならないのです。落ち込んでいるトマスは、人が興奮して言えば言うほど冷ややかになっていきます。人が力説すればするほど堅くなになっていきます。皆さんだってそんなことありません。みんなが喜んでいるところにポコッと入っていって、なんで喜んでいるのかわからない、なんだか自分抜きでみんなが喜んでいるところに入っていくと、なんだか心が素直になれなくて面白くない気分、なんだか一人だけ残されたような気分になって、しらーっとしてしまうということはないですか。なければいいんですけど、あ、何が楽しいのそんなにとですね、すぐに言える人はいいんですけども、 私みたいに気の小さいものは、まあとですね、ちょっとだけしらっとしてしまうわけです。飛ばすだって、そう、イエス様に会ったって、それはよかったね、それがどうしたのという感じで、トマスは言うのです。私は、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じません。この言い方は、相当喧嘩腰というか、もうですね、興奮している10人に、もう冷たい水をぶっかけるような言い方ですね。絶対に信じない。彼はいくらみんなが言ったからといってそれで信じるとは言わない。人はこのみんなにとても弱いですね。例えばみんながあなたのこと悪く言ってますよなんて言われるともう本当にですねもうドケーっとしてしまって落ち込んでしまいます。でもよく聞いてみるとみんなっていうのはそれを言っている人と他にもう一人か二人という場合が多いのですけど、でもこのみんなっていう言葉はとても使う方も聞く方も気をつけねばなりません。でもこの場合は本当にみんなが言うんですけど、しかしトマスはみんなが言ってもそれで信じるとは言わないのです。トマスはみんなには動かされない性格を持っています。ところがです、26節、8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。いい言葉ですね。そしてこういう箇所を見つけると何ともなく幸せになってしまいます。トマスも彼らと一緒にいた。皆さんがトマスだったら一緒にいるっていうのはとても居心地の悪いことです。そらそうでしょう。他のみんなが信じて興奮してるんですよ。でも一人俺は信じねえと言ってですね、かたくなに頑張って8日間過ごしてるんですよ。本当にその間には深い溝があるわけです。なんとなくそこにいるのは自分は場違いという気分になります。弟子たちだってそうですよ。もう確かに見て信じているわけなんですけど、一人だけ信じないという人が一人そこにいるだけで、なんとなく座がしらけたような気分になって、こんなに言っても信じようとしない。この男はいくら言っても立ちあかんとですね、こう思ってしまうでしょう。トマスもですね、本当にあいつらはちょっと頭が弱いんじゃないのか。そんなことあんなに簡単に信じて、少々馬鹿げたこと。あいつらとは一緒にやっていけない。こんな時、トマスは離れていくものです。そこにはいるのはどうも居心地が悪い。しかしトマスはそうしなかったのです。居心地が悪くても他の人との間に隙間を感じてもその交わりの中に居り続けたのです。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って平安があなた方にあるようにと言われた。8日のうちにとあります。8日の地というのは、イエス様が最初にお姿を現されたあの日から数えて8日の地ということですから、やはりそれも週の初めの日、今の曜日で言えば日曜日のことです。皆さん不思議なことですね。最初にイエス様がお姿を、復活のお姿を現されたのが週の初めの日、日曜日でした。そして中6日間は全然お姿を表さないで、次の日曜日になってまたお姿を表されるのです。そこで弟子たちは、復活されたイエス様はなんだか日を選んで週の初めの日ごとに現れてこられる。そこでこの週の初めの日を彼らはクリスチャンたちは主の日、イエス様の日、主の日と呼んで、ユダヤ人ですから大切なものとして土曜日を安息日として守っていたんですが、土曜日も安息日として守り、クリスチャンたちは週の初めの日、日曜日を復活のイエス様を礼拝する日として両方守り始め、次第次第にユダヤ教から クリスチャンたちが追放されるに従って、土曜日ではなくして、週の初めの日、日曜日を礼拝の日としてだけ守るようになり、それが全世界に広まって、今の始まりです。日曜日はなぜ休むんですか？主のよみがえりを記念して主を礼拝するためにこれは始まったわけです。この主の日にこそ主がお姿を現される、そういった習慣が広まっていって、第一コリントの16章の2節を見ると、パウロは主の初めの日ごとに献金を準備して捧げるようにという指示を与えます。黙示録の1章の10節を見ると、パトモス島に流されていたヨハネが週の初めの日に御霊に感じて、神様からの声を聞き、幻を見て、黙示録を書き始めます。週の初めの日に、特別な神様の働きかけが起こる。本当にですね、トマスは週の初めの日、他の兄弟姉妹と共にそこにいた。これは大切なことです。私たちもさまざまな思いがあり、さまざまなスケジュールがあるかもしれませんが、週の初めの日、この日、兄弟姉妹と共に礼拝のために集まる、そこに私もいるということは、これは逃すことのできない主と出会い、主の語りかけ、主の心へのタッチを感じる、これは逃すことのできない日。また様々なことがあったとしても、主にある兄弟姉妹の交わりの中にとどまり続ける、主にあっての奉仕が時に重荷になっても、その奉仕を成し続けてそこに掘り続ける、そこに主が望んでくださる。戸が閉じられていたが、イエスが来て、この日イエス様がトマスのところに現れた、弟子たちのところに現れたのはただ一人、このトマス一人のために現れたと言っても言い過ぎではないような出現です。そして27節のイエス様の言葉、それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。皆さん、このイエス様のお言葉を聞いて何を感じますか？イエス・キリストはこの27節でおっしゃっているこの言葉を裏返せば、23節でトマスが言った言葉を全部知っているということです。トマスが言ったあの言葉をイエス様は一つ一つ応答しているわけです。トマスは言いました、その手に釘の跡を見、イエス様は見なさいと言いました。指を釘のところに差し入れ、イエス様は指をここにつけて、手をその脇に差し入れ、イエス様は脇に差し入れなさい。トマスは決して信じません、イエス様は信じるものになりなさい。一つ一つのトマスの言葉に対してイエス様は返事をしているわけです。信じられないでいるトマス、彼は決して信じたくないので信じられないのではないのです。よく信じられないという人の中によくこう追求してみると、信じられないじゃなくして信じたくないから信じないという人がいます。信じられない、トマスは本当は信じたいんです。他の弟子たちのように信じたいんですけど、どうしてもトマスからすれば、信じてもいないのに、信じられないのに、口だけ信じるとは言えないのです。でも、イエス様は、そんな真剣な真実なトマスに、そのトマスの問いに、一つ一つに答えるかのようにご自分を表されたのです。そして、信じないものにならないで、信じるものになりなさい。見ないで信じるものは幸いですと語られます。私たちがイエス様を信じているというのはどういうことなんでしょうか。信頼している友が言うから、親が言うから、だから信じているんでしょうか。なんかよくわからないけど、ただ信じるだけでいいって言うから、わかんないけど信じてるって言うんでしょうか。いえ、 キリストへの信仰はそのようなものではありません。何もわかんないけど、ただ信じてるっていうんであれば、それは盲信であったり、迷信的なものです。しばしば、イエス様への信仰は、結婚関係によく例えられます。確かにエペソ書を見てもわかるように、神様と人、神様との、と教会との関係が、夫と妻の関係に例えられていますから、本当に信仰というのは、結婚みたいなものです。すると、比べながらちょっと考えてみましょう。誰かと結婚しようというとき、私たちはまず相手を知る必要があります。昔は、仲人さんをこの信頼して、仲人さんが紹介してくれる人であれば、もういいです。もう見なくてもいいです。仲人さんのおっしゃる通りにお任せしますと言ってですね、結婚するケースも昔はありました。皆さんご存知ですか？私の兄、横山忠志、カメラマン。兄の結婚は大変ですよ。まあ一つのキリスト教のですね、一つのちょっと変わったグループにですね、属していましたので、そのですね、この指導者がある日、兄に言ったのです。横山、明日お前の結婚式を行う。どこどこの河原に来なさい。もうですね、その先生の言うことはもう絶対服従ですから、はいって言って、翌朝明け方、その河原に行きますと、一人の見たこともない女性が、いや、もう見ることもできないベールをかぶった。認識を上げて、終わってから初めて、初めましてと顔を見たそうです。ですね。すごい結婚もあったものですが、私はとてもとてもと思うんですが、まあそういうですね、ちょっと信じられないような結婚ケースもあるんですけど、普通は結婚しようという時にはですね、相手と幾度も出会い、話し合い、相手をよく観察し、自分もよく見てもらい、様々な場面で相手のこう隠されている部分なんかはですね、こうチラチラと見ながらですね。でも、まあこの程度だったら、いよいよ年貢の納め時かなってな感じで、いや、もうぼーっとなるかもしれませんが、この人だったら結婚してもいい、信頼できる、愛していけると、確信すると、結婚への決心をするわけです。いや、もう、どんな人でもいいです。もう何せ結婚したいんです。男だったら誰でもいい。女だったら誰でもいい。それは危険ですよね。やっぱり相手を知るっていうこと大事です。同じようにキリストを信じるっていう場合も、イエス・キリストについてよく聞いて、よく学んで、よく考えて、ああ、この方は確かに、他の誰とも違うし、こんな私を愛して十字架に死んでくださった、本当に信頼すべきお方、私の心を、私の魂を、私の全生涯を、この方だったら任せてもいいな、っていう確信に導かれてイエス・キリストを信じますと決心するわけです。よく知るっていうことは大事です。しかし、もう一つのことは同時に必要です。全部分かったら信じよう。まだ分からないこと、疑問に思うことがいっぱいあるから、まだ私は信じられないという姿勢の愚かさということです。結婚生活でもそうです。相手を完全に知らなければ結婚に踏み切れないというのでしたら、これはいつまで経っても結婚は無理です。私と家内は結婚してほぼ30年になりました。数日前もつくづく家内に私の知らない世界があることを知って、へえ、君はそういう世界持ってんだとですね、長いこと連れ添ってますけども、自分の知らない部分を見つけて、呆れたんじゃないんですよ。いいなと思ったんですが、ですね、そして逆に今度は、じゃあ君、あなたは私のいろんな知らない部分あること分かるったら、彼は、そらそうよ、あなたのことほとんど分からないとですね、ちょっと心配になってきましたが、ですね。確かに、 結婚断念していてもお互いの間に知らない部分がいっぱいあります。結婚する時もそうでしたし、結婚してもそうですし、すればするほど謎が深まるという場合もあるかもしれませんが、ですね、本当にですね、多分に誤解している部分もあるでしょうし、知らない点が多くあるんですが、しかしその知らない部分に温かい目を注いでいくわけです。すなわち互いに知らない部分がいっぱいあるけど、信頼して歩いていこう。この知らない部分を疑い始めたら、これは困ったことになります。多くの知らない部分を私たちは持ってるんですが、その知らない部分に疑いの目をかけて疑心暗鬼と言いますけれどもですね、そうなってしまうと私たちは一緒に歩けません。本当にですね、人間関係の中で猜疑心ほどその関係を壊す原因はないのです。ぜひぜひですね、知らない部分がいっぱいあっていいし、知らない部分に温かい目を向ける、良い想像力で知らない部分をこう許していくっていうことはとっても大切です。知らなくてもいい、いや知らないのが当たり前。神様に対してはさらにそうです。皆さん、神様って方は永遠の存在です。無限のお方です。一言葉も持ってこの宇宙を作られるような、私たちの想像を絶する驚くべきお方です。考えれば考えるほど神様って方は私たちの思いをはるかに超えたお方だということに気づきます。私たちの理解をはるかに超えているのです。そんな神様のことを全部分かったら信じましょうっていうのは傲慢です。それは無理なことです。私たちが言えるのはせいぜいパウロのように、今見るところはおぼろ。あのパウロにしても最高の学問を身につけ、聖書を徹底的に学び、キリストと出会ったパウロにしても、今見えているところはおぼろです。鏡を見ているようにおぼろだったんです。鏡を見ているようにパウロを見てたのって、皆さん今の鏡と違うんです。今の鏡は見えなくてもいいところまでよく見えちゃいます。パウロの時代の鏡っていうのは金属を磨いて、金属のを磨いたその表面で見るんですから、本当にですね、嫁遠目鏡の中という感じでですね、とてもぼんやりしか見えない鏡です。パウロでさえも今見るところおぼろ、神様のことはおぼろげにしかわからないですね。もしも誰かが、私は神様のことについては権威です、わかってます、もうすべて理解してますという人がいたら、皆さんこの人はちょっと危険な人です。神様に対してそんなこと誰も言えない。ですから私たちが例えば話を聞きながら、この人が言っているその神様は本物かな、ちょっと危ないかな、見分ける見分け方があります。本当の神様は第一に人間にとって都合の良い神様ではないという条件があります。人間にとって都合の良い神様ではないことが本当の神様であるかないかの見分ける第一条件です。ほっとと思うかもしれません。クリスチャンでさえも結構自分で、聖書の神様信じてるつもりで自分にとって都合のいい神様像をイメージを作って信じてしまうことがあるから、私たちは気をつけねばなりません。人間が考え、人間が作った神様は全て人間に都合がいいように作るのです。モーセの実会の第2回は、あなたは自分のために偶像を作ってはならないとあります。意味軸も、あなたは自分のために偶像を作る。そうなんです。人が神々を作っていくとき、すべて自分のためになんです。ですから、自分に都合のいい神々なのです。決してその神々は人間の言うことに対してノーと言わない。ダメだと言わない。ダメだと言ったらもうお払い箱になってしまうわけです。そういう神々は偽りの神様。聖書の神は 私たちの都合のいい神ではありません。第2番目に、この本当の神様の条件は、人間の知恵や理解を超えているということです。神様は私たちの理解をはるかに超えた方です。もしも私たちの理解の中に収まるような神様だったら、それは偽りの神様です。ですから、本当にですね、神様についてほとんどのこと、私わからない。わからない。聖書学校でも先週ですね、神が人格的な方だっていうちょうど流れのところで、牧師が聖書学校で教えながら、この神が人格的な神というところが私にはわからないんですと言い切っちゃいました。頭ではわかっているんですが、しかし本当に神が人格的なお方だという部分はですね、わかることに理解するに難しい、特に日本人には難しいですね。でも多くの部分で私自身神様に対してわからない部分がいっぱい、いやそのような部分の方がはるかに多いのです。もちろん分かっているところだけでも素晴らしいので、神様を信じているんですが、愛しているんですが、でも知らない部分がいっぱい、人間の理解をはるかに超えた神様、そうなんです。トマスは本当に自分の理解の中にイエス様を、神様を閉じ込めようとしましたが、しかしその愚かさをトマスは認めます。そして最後にトマスは言うのです。28節、トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神と叫びました。これは神に対する、イエス様に対する最高の信仰告白です。イエス様を信じるということはこのことです。イエスキリストの前にひざまずいて、イエス様に向かって、あなたは私の主です、私の神です。トマスは私たちのと言いませんでした。みんなの信仰の中に生きないで、もう私の信仰、彼は私の主、私の神と言い切ることができました。そしてこの信仰告白に導くことこそ、このヨハネの福音書が書かれた目的、また聖書全体が書かれた目的だったのです。30節、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。 まさにトマスはこのようにしてイエスキリストの前にひざまずいて、イエスを神の御子、神ご自身と信じ、主と呼んで、イエスの御名によって命を得るものになったのです。と固く閉ざしているところにイエス様は入ってきました。そしてそれはトマスの心をも指しているように思えます。トマスは心の戸までも固く閉ざして、私は信じないとですね、頑張って7日間を過ごしたわけです。しかしそんな固く閉ざしている心の中に、本当に音もなくすっとイエスキリストは入ってこられるお方です。私自身本当にそうだと思います。あの18歳のあの秋、それまでキリスト教のことを信じたいと全然思わないし、宗教を毛嫌いしていましたし、信仰を持っている兄や姉のことを軽蔑していました。そんな私の心に、まさに固く閉ざしている私の心に、イエス・キリストはその日突然のように心の中に入ってくださった。イエス・キリストはあなたの固く閉ざしている心の中にも入ってくださるお方。そしてその中に入ってこられたイエス様は、今日のところで3回同じ挨拶をします。わかりますね。平安があなた方にあるように、シャロームというですね、挨拶を持って、まさにシャローム、平安を持ってあなたの心の中に入ってくださるお方です。私たちが心を固く閉ざすとき、神に対してか人に対して心を固く閉ざすとき、その閉ざされた心の中に不安や恐れや争いや 対立心やまた疑いが起きてくるのです。でもそんな固く閉ざした心の中にイエス・キリストが平安を持って入ってくださいます。そしてもう一つのこと、不思議な光景を今日のところで見ました。弟子たちのところに現れたイエス様が22節、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。10人、そしてまた他の弟子たちもいたと思います。マグダラのマリアとか。イエス・キリストはそんな弟子たちに向かって、どれぐらい息がついたか分かりませんが、力いっぱいイエス様はとですね、ちょっとテープにも入れたかったんですこの音息を吹きかけられたのです。ですね。私は息を吹きかけない方がいいでしょう。昨日ちょっとニンニクを食べました。そう。イエス・キリストが息を吹きかけたというのはどういうことですか？これは、ペンテコステの日を意味しているわけです。この息を吹きかけるという言葉は、私たちに一つのことを思い出させますね。人間を神様が作られた時のあの光景です。神様は人間を土の塵で作られました。土のことをヘブライ語でアダマーと言います。アラマーじゃありませんよ。アダマー。これからアダムという名前がつくわけです。アダム、それは土という意味です。まさに土から作られた、土に変える土なる存在。でも土であるアダムの体に神が命の息を吹き込まれた。すると彼は生きたものになった。そうなんです。神の息、聖書の中でヘブライ語でもギリシャ語でもどちらとも、息という言葉は霊という言葉と同じ言葉です。神様が息を吹き込まれた、それは霊を吹き込まれたという言葉と同じです。土に神の息が吹き込まれることによって人は生きるものになります。そして私たち、本当に死んだような固く閉ざした私たちのうちに神様の息が吹きかけられるとき、本当の意味で私たちは生きるものになるのです。あのペンテコステの日に突然天から強い風が吹いてくるように、あの風こそイエス様が天からふーっとですね、息を吹きかけておられる、まさにそのことの実現なのです。そのようにして信じる人の心の中に聖霊が下って住んでくださるようになって、この聖霊こそが固く閉ざした心を照らす光となり、また弱かった臆病だった彼らに力を与えて、私はあなた方を使わします、使わされていく力になっていくのです。このようにして捕らえられ変えられたトマスは、その後言い伝えによればインドへの宣教師として使わされていったようです。インドに行きますと、私はまだ行ったことはありませんが、トマスを記念する教会があり、トマスの墓があると言われています。トマスは本当にですね、このようにして主のために生き、ついには主のためにインドの地で殉教したと言われているんですが、まさに主と一緒に行って死のうではないか、まさにその言葉を彼は実現していくのです。今日私たちのうちにも復活の主は望んでくださっていることを覚えて、私たちも我が主我が神と呼びましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。